と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間です。今日の担当は建築士会の上原がお届けします。さて、新型コロナウイルスの感染が京都でもじわじわとやっぱり広がってきまして、皆さんいろんなことを心配されたり、いろんなことを控えたりという毎日を送っておられると思います。多くのイベントが中止されたり、学校がお休みになるということが、起こっておりまして、皆さん口々にこんなことは想定してなかった、予想してなかったというふうなこともいろいろお伺いしております。で今日は、災害にどういうふうに備えるかということについてお話をお伺いしたいと思います。何かが起こるとしてそれに備えているかどうか、準備をしているかどうかによってもその受け止め方とか対応の仕方が変わると思いますので、地域の災害の歴史や備えについて、お届けしたいと思います。30分よろしくお願いいたします。
出会いもん。
それでは、今日は、水害を伝えるということをテーマにお話しいただきます。今日のゲストは、鴨川企画室の代表でいらっしゃいます小畑さんにお越しいただいています。小畑さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず小畑さん、自己紹介をお願いできますでしょうか。
私ですけども、今年の1月、令和2年の1月末まで、熊倉工務店をおりまして、その後ですけども、一月ほどちょっと休憩させていただいて、3月から鴨川企画室を、開設ということで、動かさせていただくようになりました。
鴨川企画室ってネーミングですけれども、どういうふうな意味なんですかね。
単純に町名を鴨川町の町名の鴨川を取って、桂川とかいろいろあるんですけど、鴨川を取って、建築関係から建設とか、企画公務とかいろいろな付け方あるんですけど、建築の名前を一切入れずにいろんなことをできるような形を取った方がいいいう声もあったんで、建設の名前は入れてないんです。
そうですか。で今日その鴨川町に寄せていただいてるんですけども、鴨川町というのは恥ずかしいですね。恥ずかしにあるんですね。今日の本題であります、恥ずかしのあたり、このあたり の水害について、その備えなどについて今日はお話をお伺いしたいと思います。でまず恥ずかしの水害の歴史などを教えていただけますでしょうか。
水害ですけども、私が知ってるって言うたら浅いんで、いろいろとちょっと調べさせていただいたら、町内の方からも聞いてたんですけど、明治時代に、川の拡張、改修があったと、それで調べると、今までですね、明治時代にですね、3回ほど、桂川が氾濫して決壊したということで、ありました。一つは、明治です32年ですけども、堤防の決壊がありました、それとその時にも橋が流出と、恥ずかし橋ですね、とあと、明治の40年に水害があって、これも、古賀恥ずかしですけど全古賀が、使ったと、
全古賀が使ったってすごい。
そうですね、それと大正の6年ですけども、古賀の方、70個、それと恥ずかしが150個ですけども、決壊したんで、浸水したということがあります。この時にですね、今のか、桂川ですけど、川幅が明治時代に広がったんです。拡幅になったんです。要は今の おとなしく流れてる幅が昔の桂川の幅やったんです、う
ん
う
ん、あんだけしかなかったんですね、
はい、それで両側に畑とか今できてますけど、はい、その幅が広くなって、はい、でこの鴨川町も、はい、その畑があるところに、はい、家があったらしく、
あ、そうなんですか、
はい、で川幅が広がるいうことで、はい、動いてくれということで国の方から
移転された、
移転になったんですね。
そうですか、
はい、でそれとあと昭和になってからですけども、はい、10年に古賀橋、恥ずかし橋が流出と、はい、大水害があったんですね。
そうなんですね、
はい、まあ、台風とかなんかこの辺私らも思われる全然知らない特技ですけどもあったような聞いてますね、はい、それとあと、昭和の26年ですか、
はい、
この時にも集中豪雨があって水害が出たということですね。まだ私の記憶としたら昭和、はい、40年ぐらいに、はいはい、まあ、子供の小さい時ですけども、はい、桂川 の、 水が増水して、はいはい、土手は越えてないですけども、
はい、
まあ、土手の上から30センチまでの、はい、ぐらいの高さまで来たということは覚えております。
あ、そうですか、
はい、
今もう絶対その雨降った時に川見に行ったらあかんっていうのの本当に、
いや、やっぱりね、やはりね、はい、気になっていきますね。
そうですよね、もう30センチがもう急に上がったら本当に大変なことになってたかもしれないですね。
そうなんですよ、はい、まあ、そういうね、他の地域の方からに話すると、はい、なんか、あ、すごい怖いとこやなと、梅雨時は行けないなと、はい、いうことを君とこには梅雨時は行かんようにすると
言われます。そうですか。ね、桂川はもうこの辺りすごい川幅あると思うんですけど、はい、それがこうもう土手の30センチ下まで来たって想像するだけでも怖いですね。
そうですね、はい、まあ、この地域は桂川と鴨川の合流、
はい、
まあ、その鴨川も高瀬川とか、
はい、
もう合流してますし、
はい、
それから先行くと、うん、その宇治川、
はい、
それと木津川とか、はい、いろいろと合流してるんで、
はい、
まあ、他の川が集中豪雨があると、
はい、
やはり、桂川沿いで、大雨降ってなかっても増水するという場所ですね。
あ、先が使えてしまうんですね。
はい、
そうですか、
はい、
そういう特徴がもうこの辺り の、 その水害にやっぱり影響をすごくしてる
そうです、ね、
はい、ということですね、はい、で、まだ記憶に新しいのが平成25年の水害で、はい、この辺り、はい、まあ、桂川が氾濫したことがあると思うんですけど、
はい、
まあ、嵐山ですとか、まあ、桂川 の、 恥ずかし橋の方よりもうちょっと上かもしれないですけどもね。
そうですね、はい、私も気になって、恥ずかし橋の、はい、西詰めのとこですけど、
はい、
そこまで見に行ってたんですけど、やはりだんだんと増えてるような、
はい、
感じやったですね、はい、まあ、地域の、水防団が、はい、詰めてまして、
はい、
交代で、どういう状況かということでやってましたけど、はい、聞いてると、はい、いや、ちょっと徐々にははい、水位は上がってきてると。で私も2回ほど、
はい、
見に行ったんですけども、そのあと2回目ぐらいの時にどうかと聞くと、
はい、
もう水位上がるのは止まったということを聞くと、はい、その後で聞いたのが、はい、鴨川の方で、
はい、
まあ、上をオーバーフローして越えて、
はい、
水が出たと、流れたと。
うん、
で桂川の方も古賀橋、はい、の南で、はい、水が溢れたということで、それの話は聞きました。
はい、はい、
実際には見には行ってないんですけど。
あ、そうですか、
はい、
うん、本当にもう普段ですと流れてるエリアって限られてますけど ね、
そ、 ね、
それが本当に、はい、ね、土手のところまで越えてくるっていうのが、
はい、桂川の広い川でも普段釣りされてる方、橋桁の近辺であるんですけど、
はい、
対岸まで歩いて行っておられる方もやりますよ、ね、まあ、蓄積してるんですよね、土砂とかがね。
そうなんですか、
はい、
あ、もう少ない時はそれほど少ないということなんですよね。
私ら小学校の時は、はい、桂川であの、うん、泳げる場所があったんですけど、そこで泳いでましたね。
そうですか、
釣りしたりね。
あ、そうですか、
けど結構深い、ということを思ってましたけどね、
はい、最近は本当に雨の降り方もあのどんどんひどくなってきてますし ね、
はい、
ちょうどその頃にあのテレビで見かけしましたのが、まあ、古河の方かあの鳥羽の方かわからないですけど、はいはい、もうあの雨が越えてきてしまって、水が越えてきてしまって、2階からあの助けられてはるという
のがありましたね。はいはいはい、多分あの、土手沿いの家が、はい、あの勾配になってて、
はい、
あの土手の方は、はい、高くて、はい、下の方がっていう勾配になってるので、その関係もあったんでしょうね、はい、う、多分2階から出られたのは1階も水が浸水で、うん、なあの完全に浸かってるけども、うん、その、まあ、水は引いてるけど出入りできないということで、はい、2階から出入りされたと思うんですけどね、はい、
ね、ああいうの見ると本当に怖いなと思ってね、
うん、そうですね、
あんなに着くところがあるんやっていうのを京都で あまり想定してなかったので、
う
ん、
そうですね、
はい
はい、
で先ほどもあの調べていただきましたけど、今までの水害のその歴史も、
はいはい、
あの結構ひどい、ね、
そう、
被害を受けてはるところもありましたもんね、はい、
そうですね、まあ、話に聞いてるだけでは結構な、はい、あの水害がこの辺りではあったいうのを、はい、ね、私の、父親、
はい、
または町内の方から聞いてますね、はい、
はい、で水砲弾というのが地域にあるというふうにお伺いしたんですけれども、それはまあどんな方が入っておられるという。
あ、それはですね、はい、もともと20歳ぐらいから、
はい、
消防団入って、
はい、
でその消防団が、
はい、
年齢来ると、
はい、
退団ということになって、はい、そこから水防団に入るということですね、はい、なんか知らんうちにですね、はい、そのお年召した方が、まあ、退団される方が、
はい、
あの作業服を持ってきて、
はい、
これ君頼むわと、
はい、引き継ぎですか、
ということで言うてた、
はい、
全然わけわからんかったから、その後で夜親父に言うと、
はい、
順番でそう思ったのはしょうがないということで、
はい、
いう話は聞きましたね。
そうですか、消防団のその、卒業する年齢って大体、
あ、それがですね、
はいはい、
それが35なんですよ。
ああ、
水防団が55なんですよ、
はい、あ、
はい、すみません、そういうことなんです
よ。あ、そうですか、
はい、ただなんちゅうかね、うちのその恥ずかしの地区はそうなんですけど、
はい、
古河の地区とかよその地区ですね、
はい、
そこは、55って言わずに、
はい、
そのまた一番団長持ってからまた55過ぎたら下の平野今今年入ったよというくらいまで下がって、まただんだんと上がっていってということでされてるとこもありますね。
やっぱりその年齢制限作ってはるというのはやっぱ体力的にも大変やと。
そうですね、はいはい、なんていうかね、スコップと土の袋を持ったり、水防というのは水をせき止めたり、
はい、
そういう作業をする、
うん、
という人力の作業なんで、
はい、
まあ、体力です ね、
そうですね、
それがいるということですね、
うん、でもそろそろ超えるかもしれへんしと思ってちゃんと待機して、本当にもうできるだけ早くそういう作業をしないといけないということです
よね。はい、まあ、私建築関係勤めてたもんで、
はい、
そのスコップ持つとか杭を打つとかいうのは、はい、その慣れとるんでその辺には苦にはならへんですけど、
はい、
ただそうやけど、それ以外の方はやっぱり、
はい、
うん、難しいなとかね、
そうですよね、
体力的にしんどいなとかいう方はおられました ね、
ね、サラリーマンしてるとあんまスコップも触らないし、
ね、
杭も打ったりもしないですよね。
はい、はい、
そういうのをもう地域におられる方はもう必ず声がお声がかかるっていう。
そうですね。それと常時欠席してる人は、
はい、
その団に入ってますけども、
うん、
来てくれるかいう声はかかりにくいですね、うん、やはりまた今年も来てくれるやという人は、
はい、
声かかります。私は出てたんでしょうね声かかることは。
そうですよね、
はい、
あんまりねお仕事の都合とかで、ねはい、出てもらえへんような人は、ね、なかなかお声もかかりにくい
です、ね、それがまたねその訓練が日曜日なんですよね、
は
い、日曜日やから結構家にいる人多いやろということでね、
はい、そうですよね、
はいはい、まあいろいろな経験はさせてもらいました。
あ、そうですか。まあ上下の関係とかもっと、ね、そうです、その地域のつながりもね、はいはい、強くなるかな、ね、とは思うんですけれども、はい、そうやってその、いろんな水害を、まあ、今までの教訓を生かして地域の方全体で支えてるとか備えてると、
そうですね、はい、
そういうことなんですね、
はいはい、まあ皆さんが、はい、その先輩あるいは後輩ということで、
はいはい、
皆さんが水防 その水の災害に対して の、
はいはい、
その予備知識いうのは持っておられるんでね、やっぱりこうなったらこうせないかいうのは、
はい、
やはり皆体で覚えてはるんでね。
あ、そうですか、はい、わかりました、はいはい、また後半は水害への備えについてお伺いしたいと思います、はいはいはい、ありがとうございます。
京都ひと町出会いもん、
引き続きまして、水害への備えについてお伺いしたいと思います。小畑さん自身、まあ、建築士ということで、
はいはい、
この辺り そのハード的な水害への備えというのは建物の特徴などについて教えていただけますか。
はいはい、今はあまり残ってないと思うんですけど、昔の方はその、はい、この辺り、洪水とか、
はい、
そのやっぱり梅雨時台風とかの時にありましたんで、
はい、
だいたい建物を、はい、1メートルほど普通はないんですけど、はい、石垣を積んで敷地を上げて、
はい、
かさ上げしてたと。でその上に建物を建ててたというところがありますね。
あ、はい、
まあ、それと避難用ということで、
はい、
去年もあったんですけども、千葉県とか、
はい、
台風のところに時にそのなんかお年寄りが船でこの荷物を運んでおられたとかのテレビで映ってたと思うんですけど、そういうことで船を、
はい、
小さい船を持っておられて、そこでその人が歩けるとこまで動いてたとかいうことをされてたということを聞いてますね。はいはい、
軒の先に船がつくって
あると、はい、
あんまりね珍しいですね、そういうの。
ね、やはりこの辺あたりは農業とか、
うん、
以前は農業がほとんどやったんで、
はい、
その軒打ち湯、軒の出が深かったんですね。
もう 1.5 メートルとか、
いや
もっとありました、
うん、2メートル50ぐらいはあったんです。
そうですか、
はい、でそれから小さい部屋が表に普通は作るんですけど、それをなくして、
はいはい、
その独立で柱を立てて、でそれからまた軒が出てたということですね。
あ、
はい、まあ、そういうところに、はい、釣ってあるということが、はい、平で釣らないで立てて釣ってあるということが結構あったんですね。
今も古河の方には残ってると。
はい、一部あるのを私も見ましたね、はい、
そうですか、はい、なかなかそれもないですよね。
そうですね、
珍しいですよね。
だからだんだんとその代替わりをされると、はい、まあ、建物をやはり今のね、時代に合うように建て替えとか新築されてるんで、うん、はい、結構それがなくなってきてるのが常ですね。はい、
ねえ、まあ、川の改修は進んだといえ、やっぱ雨の降り方がもう最近やっぱりひどいことになると、
うん、はい、
まあ、越水してしまうようなことも
見られ
ると思うんですけど、はいはい、そういう時の備えとしては自分とこの家にちゃんと逃げるための 船があるっていうの
は、ね、そうですね、
心強いというかね、うん、
そうですね。それとハザードマップですか、 あのあれを見たんですけど、はい、その恥ずかし地区大雨、はいはい、それが津波音が来ると、はい、多分浸かるやろというのを見ましたけど、あ、うん、まあ、実際の雨 で、ね、洪水になったんでは、うん、まあ、浸かる言うても1回ぐらいやかなと思うんですけどね、うん、まあ、それをその逃げられたらいいんですけど、
はい、
うん、逃げる時間がなかったら夜中とか、
はいはい、
まあ、ね、私は今は2階に、
はい、
ね、あの大雨が降るいう時は2階に、はい、あの避難してそこで休んでますけどね、はい、
垂直避難
です ね、 ね、朝起きたら浮かんでるかも
ね、え、そう、はい、そう、夜中に降るのってもう心配ですよね、本当、ね、はい、もう今さら逃げられないっていうこともありますしね。あとその石垣もやっぱり1メートル違うと絶対違いますよね。
あ、やはり違うでしょうね、うん、その、以前田んぼが多い時は田んぼがだいたい道から40センチから50センチ下がってたんで、
はい、
そこがあの 池代わりになって水がたまる部分になってたんですけど、だんだんと住宅地になったんでそれがなくなってきたということで、その水を蓄えるとこがないんで、それで上流れるということになってきてるんですよね、これね。
そうですね、それも言われますね。田んぼとか畑の役割として、その水害の時にちゃんと保水するとね、一気にそれがないと全部下水とか川の方に流れてしまうことになりますしね。それも大事ですよね。で、その石積みも1メートルなかったら、もしもうその下の方でしたらもうの、床上浸水になってしまう、
ね、なる可能性あるでしょうね。その、うん、なんていうかね、1メートルの石垣石積みがあって、はいはいはい、まあ、それで絶対にその、うん、水が上がってこないということではなしに、その1メーターの高さになってるのは、はい、あの水路のところのがいっぱいになった高さと同じレベルぐらいのその高さで昔は作ってたみたいですね。
あ、そうですか、はいはい、そういう地域ごとの建て方 の、 あの、まあ、ルールというか、なんでこういうもんがあるんやっていうのが合理的に、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、はい、そうです、そうです、
考えられてるんですよね、
はい
はい、今あのその、ま、もしずっと石積みが残って続いてたら、まあ、それもあの、まあ、景観的な特徴の一つになるかもしれないなと思うのと、
はいはい、
で逆にその役所がここ1メートル上げときなさいよって言ってあのやるんではなくて、地域でここの地域の特徴から考えると、その水害に備えるという意味でこんな風に作っとくっていうのが、ね、
はいうね、
受け継がれてるというのが、
はい、ね、だから、ね、あの家をその以前はあの石垣なかっても、
はい、
石垣に代わる擁壁とかでその敷地を地盤面上げて家の建つ部分だけ上げて、
はい、
という考え方もいいんかなと思いますね、
は
い、
そうですね、はい、そうやってその、この地域はこういうことがあるかもしれへんしとか、水路の面がちょうどこの高さやし、そこまで上げといたら安心やっていうようなことをこう今後もつないでいくのには
ね、つな、うん、ね、ぎたいとこですけどね。
そうですね、
はい
はい、ずっとその小畑さんもそのお父様からそういうことはお聞きされていたということですね。地域で水防団とかそのまたあの次を継いでくれはる人などで、はい、そういうことが伝わっていけばいいですよね。
そうですね、まあ、あのこの地域あの水防団と水防団の OB な、うん、がほぼ、ね、はい、たくさんいらっしゃるので、
はい、
まあ、あの体無理聞く人は、
はい、
やっぱり水防団と一緒に動いておられるか、うん、私もそうですけどね、
はい、はいはい、その土のうの積み方とかそのどんなタイミングでどんなことをするかっていうこととかも決まってるんですか。
はい、はい、あの土入れて縛って、
はい、
ただ置くだけでなしに、
はい、
その縫い目とか縫い目をどちらに向けるとか、くくった口をどちらに向けるとかいうのもあるんです。
あ、そうなんですか。
はいはい、
あ、それもあの私はちょっと知らないです、
はい、あの水上出なしに水下に縫い目を、はい、持っていく、
はい、
それとくくった口は、うんうんうん、その土のうを積む土のうの下に、
あ、はい、
下にして土のうで押さえるという形ですね。緩
まないように、
はい、そうですね。
そうですか、でもうそれも何段も、
そうです、訓練の時は、はい、あ4段から5段、まあ一つの班で6メートルぐらいの長さ延べメーター積んで、その鉄の杭があるんですけど、はい、それをその打ち込んで、
あ
の流れないように崩れないようにということで、そこまでが、はい、一応水防訓練 の、 その作業、まあ、他にあのいろいろ土手がなあの、はい、えぐれないとか水が噴き出したとかいうところの対処法ということで、そちらの訓練もありますけどね。
そうですか、はい、かなり本格的ですね。
そうですね、はい、
それもその頭で分かっててもね、知識だけでは多分本番ダメなんですよ ね、
そうですね、
訓練をしてないとね、
は
い、
そうですね、はい、
あの、まあ、担い手不足ももしかね、うん、最近問題としてあるかもしれないですけどね。
そうです、そうです、人がね、やはりあのこういう川筋いうところなんですけど、まだ水害とかある場合、はい、人が人手が欲しいとこなんですけど、なかなか集まる言うと、
はい、
その私らの子供言ったらおかしいけど、まあ、10代ぐらいの時はたくさんおられましたけど、
はい、
今は備えにね、おられないんで、まあ、大使の運動会にしても、
はい、
あの大会される方もいらっしゃいますしね、はい、その町内もありますんで、
はい、
はい、そこからだいぶ人数的には減ってきてますね。
あ、そうですか、はい、まあ、その自分たちで守るということも含めて、また水防団にもね、あの注目してくれはるようなことが進めばいいなと思います。
そうですね、
はい、今日は、鴨川企画室の小畑さんに、あの恥ずかしの周辺の水害についてお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
収録に寄せていただいたのが恥ずかしのご自宅やったんですけれども、その帰りに周りのお家を見てみましたら、お話の通りやっぱり石垣がずっと並んでいました、このような歴史とか特徴を引き継いでいただければと思います。次回はまちづくり活動と会員特集です。どうぞ お楽しみになさってください。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。